今日のテーマは実会の第三条であります。それは神の御名を乱りに唱えてはならないという第三条を学んでいきたいと思います。実会、神の律法、これは人間の幸福のために、幸いのために与えられたものであります。申命記5章の29節に、ただ願わしいことは彼らが常にこのような心を持って私を恐れ、私のすべての命令を守って、彼らもその子孫も永久に幸いを得るに至ることである。幸福のために与えられた実会、我々が十字架を見るときに、そこに実会をこよなく愛する心が湧いてくるはずです。実会を見るときに、十字架は本当に愛おしく思う心が与えられると思います。ダビデはこう歌いました。詩編119-167編7節に、それゆえ私は金よりも純金よりも勝ってあなたの戒めを、なんて言ってますか、愛します。生まれつきの私たちは神に敵対する思いを持っています。しかし十字架を仰ぐときに、神の慈愛に触れるときに、神の戒めを愛するようになる。私はこれを痛く愛します。新改訳では限りなく愛しますと書いてます。ヨハネはこう叫びました。ヨハネ第1、5章の1節、神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。その戒めは難しいものではない。拘束だという我々を縛る、我々の自由を縛るものではなくて、かえって自由を与える。そして、罪から解放して死を愛するに至らしめるものですね。はい、第三条、神の御名に対する、これは畏敬の念、崇敬の念を持つように教えている戒めであります。あなたはあなたの神主の名を乱りに唱えてはならない。主は皆を乱りに唱える者を罰しないではおかないであろう。乱りに唱えてはならないというのを、これをひっくり返すと、これは主の皆に対する畏敬、崇敬の念を表しなさいということですね。実家はみんなそういう裏表があるのです。まず神の御名について考えてみたいと思います。神の御名は詩編119編の9節、その御名は聖にして恐れ多い。神の御名は聖にして恐れ多い、これは神の御名はご品性を表しています。神のご品性がいかに尊厳あるものであり、純潔で神聖なものであるかということ。だから神の御名を唱えるときに、神の前に出るときに、礼拝するときに、賛美するときに、我々はうやうやしく厳粛に扱わなければならないことを教えています。神の御名は旧約聖書ではエホバと言います。昔の聖書ではエホバと言ってました。ヤウエ、ヤウエ。モーセが出エジプト記33章を見ると、モーセが主よ、あなたの栄光を見せてくださいとお願いしたときに、これは人間がお願いできる最高のお願いです、神に対する。私がイスラエルの民のところに、エジプトに住んでいるイスラエルの民の行ったときに、 あなた方の先祖の神が私をあなた方のところへ使わされましたというとき、彼らが、じゃあその名は何と言うのですかと聞くならば、何と答えましょうかと言った。そしたら神はモーセに言われた。私はあってあるもの。英語では、I am that I am。私はあってあるもの。と言いなさいと言われたんですね。これは、永遠に私の名、これは世々の私の呼び名である。私はあってあるもの。永遠にの昔から、永遠の未来に至るまで存在するお方であるということですね。これは本当かどうかは分かりませんがね、伊勢神宮の八田の神の八田の子の鏡の後ろにね、ヘブル語でこの言葉が書いてあるそうです。エヘイエアシェルエヘイエ、私はあってあるもの、エヘイエアシェルエヘイエ、それが書いてあるそうです。で、実際に見ることを許された人もいるというんですが、そう、まず神の御名についてその意味を考えてみましょう。その御名は聖にして恐れ多い、神の尊いご品性、先ほども言いましたね。最初の賛美歌で歌いました、聖なるかな聖なるかな聖なるかな、神の大御名を賛美する。みんな、私たちが神の前に出るとき、厳粛に、あるいは祈るとき、歌うとき、この御名を乱れに唱えてはならないというのであります。エゼキエル36章の26節に、このイスラエル、エルというのは神様です。イスラエルは神の特選の民として選ばれた。彼らを通して本当の誠の神様と、そして神の救いの計画を全世界に知らせるようにイスラエルが選ばれたんです。ところがイスラエルの民は神に背を向けて廃墟していくんですね。そして国々へ行った時、我が聖なる名をあなた方は汚した。これは人々が彼らについて、これは主の御名であるが、その国から出たものであると言ったからである。これは異教の国々の人たちが、あなた方は主の民でと言うけれども、あなたの土地から追い出されたものであるという意味です。神が追い出した。21節36章の、しかし私はイスラエルの家がその行くところの諸国民の中で汚した我が聖なる名を惜しんだ。ご自分の名を非常に惜しむ、大事にする、これを汚されることを非常に悲しまれるんですね。イスラエルの民は廃墟して偶像礼拝に陥って、異教の人々にの嘲笑いとなり罵られて、そしてあなた方はあのカナンから追い出されてしまったじゃないかと言うというんです。しかしそれでも神はイスラエルを愛して、そして聖なる名を回復してくださるというのです。続けて読んでみますと、私はあなた方によって我が聖なる名を諸国民に知らせると、続けて書いてます。あなた方によって、イスラエルは失敗した、でキリスト教も失敗した、で終わりの時に必ず諸々の民族、国語、部族、全世界の人々に、あらゆる偶像に満ちている曲がったこの時代に住んでいる人々に、神を恐れ、そして神の聖なる名をあなた方によって知らせると 神様は言っていらっしゃるんですね。そう、で、神の名にはどんな意味があるのでしょうか。考えてみましょう。神の名、これは出エジプト記の33章モーセが言いましたね。あなたの栄光を示してくださいと言ったら、我が名をあなたの前に知らせる、表すと言いました。もろもろの善をあなたの前に通らせ、主の名をあなたの前に述べるであろうと言って、34章に移ると、こう言われている。34章の5節。主は、モーセに言われた、主の名を述べられたと書いてある。どういうふうなことを言われたかというと、主の名、主は彼の前に過ぎて述べられた、主、主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神。あなたの栄光を示してください。あなたの名を教えてくださいと言ったら、主、主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみ深い、誠との豊かなる神。慈しみを先代までも施し、恵みと咎と罪とを許す者。しかし、罰すべき者は決して許さず、父の罪を子に報い、子の子に報いて三四代に及ぼす者。と、神様のご品性を言ったんです。神の名は、神のご栄光であり、神のご品性である。ご性質。これを覚えてみましょう。それから神の名は天と地と海とその中のすべてのものを作られた創造者の神、エホバと言うんです。エホバ、出エジプト記の20章に10回が書かれています。第4章に主なる神エホバ、そして、天と地と海とその神様が支配なさる統治領、その名前、そのタイトルが第4章に書かれてあります。そして3番目に神の名はその権威、力を表しています。マタイ28章の19節20節に、あなた方は全世界に出て行って父と全てのものを教えて、父と子と聖霊の名によってバプテスマを施しなさい。私には一切の権威が与えられているとイエス様おっしゃった。そう。そして使徒行伝の4章の12節。私たちを救いうる名はイエス・キリスト以外に天地に天下に誰にも与えられていないと書いてあります。作り主なる神がのみが、エホバなる神のみが私たちを救いうるお方であるということですね。お地蔵さんに祈っても大仏に祈っても救いはない。法を拝んでも天皇を拝んでも救いはない。イエス・キリスト以外に我々を救う力をお与えになったお方はイエス・キリストの名によってて言ってらっしゃいますね。で、黙示録を見ますと4番目にイエス・キリストは神であり、諸王の王であり、主の主であると言ってます。今日世界で最も欠乏しているものは何でしょうか。何だと思いますか。一番真っ先に全世界の人々に述べ伝えられるメッセージの中にあります。 黙示録14章の6節から12節まで、あらゆる国民、地に住む者、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられなければならない福音のまず真っ先に何の言葉がありますか？神を恐れ、神に栄光を期せよ。神を恐れること、神に対する畏敬の念。ところがこの世の中には神の名をみだりに使っていることがよくあります。一番甚だしいのはアメリカだそうです。トップクラスだそうです。スラングと言いますね。日本語にオーマイガーという言葉もあるね。これ訳するとなんてこったという意味です。何か困ったことがあるとオーマイガーというね、マイガード、神の名前を入れたんです。それから昆虫症とかしまったとかやれやれとかいう時にね、ジーザスクライストと言うんです。英語で昆虫症って言う時に、おのれという時に日本語でジーザスクライストという言葉を使う。呪いの言葉に、でうんざりした時に使う言葉で For God's sake、 For God's sake という言葉も使うんだそうです。そして嘘偽りのないことを話す時の I swear to God、 神かけて誓います。大統領がの就任式の時に聖書に手を置いて、そして神かけて誓うと、神の言葉をやたらに使う。かつて神かけて聖書に手を置いて神大統領の役を果たしますって誓った大統領がね、不倫を起こしたことがある。皆さんご存知だと思いますね。さあ、神の名を乱れに扱ってはならない。喜びやそれから安堵を表すときに Thank God、 God、 これはまあいい言葉ですよね。ああよかった、 Thank God。 でまたね、沖縄の慈愛の言葉によく聞かれる言葉です。相手を罵るとき God damn it、 ね、この野郎と言って God damn it、 この God、 神の名前を入れてる。でくしゃみをするときにもまた神の名前を使う、ね、God bless you、 神様が祝福、ハクションって God bless you って言うの、ね、面白いね。まあ乱れに神の名を唱えてはならないって言うんです。賛美歌の241ページにね、身を世をこぞりて神に背く、皆を恐るる思いは失せ、正義と愛は踏みにじられて、罪と気楽は快楽はよもに見てる。神に対する畏敬、崇敬の念を失うと、正義と愛は踏みにじられ、そして罪と快楽が世に満ちる。やがてソドモゴモラのようになっている今日です。さあ、まあ水戸黄門の万有記がありますね。あのドラマに出てきますね。一番日本人が好きなドラマじゃないでしょうかね。これは江戸時代の講談として始まったそうです。これ全くの創作だそうです。水戸光圀というのはおられたんですよ。けれども全国ね回ったということは事実ではないそうです。ちなみにね、皆さんインターネットで調べると、あのキリスト教が抑圧されて迫害があったときに、そしてイエズス会キリスト教、いわゆるキリスト教がね、徳川家光によって、日本から追い出されたときに隠れキリシタンというのがあった。 あの時に、まあ、これは水戸黄門で松尾芭蕉だ。これは水戸黄門と違うね。松尾芭蕉は隠れキリシタンではなかったかというのが出ています。で、全国行脚した時にキリスト教にまつわるこの場所のみをずっと歩いていたんですって。かっこいいです。これ水戸黄門の話、ね、そこに出てくる、必ず出てくるセリフがある。静まれ静まれ、ね、賀来さんがこの門どころが目に入らぬか、そしてこちらのおあす方はどなたをとと心得る、恐れ多くも先の副将軍水戸を光圀公にあらせられるぞと言ったら、全員はははは、って言うふうんですね。で、一件落着となる。さあ、これほど崇められて尊敬されていたんですね。これ先の副将軍ではなくて先の中納言であったそうです。お偉い方、もし皆さん天皇、今の天皇の名前知ってる人、名前、昭和天皇はね、広人であったんです。今の天皇の名前は知ってる人、昭人、ね、知らないよね。だから天皇陛下として呼ばない。昭人さんって言いますか？恐れ多くもそんなことを言わない、呼ばない、ね、陛下、皇后陛下にも美智子様と言わない、陛下、皇后陛下、ね、恐れ多いからです。旧約聖書に出てくる主、今の聖書では主という言葉、エホバ、ヤウエ、新約聖書でイエス・キリストのことです。イエス・キリストは万物の創造者であられる。ヨハネ一章の一節から三節まで、初めに言葉があった、言葉は何でした？神であった。そして神は肉体となったと書いてあります。これによらないでは、万物一切これによらないでできなかったものはない。できたもののうち、この言葉によってすべて作られたということが書いてありますね。コロサイ一章の16節を見ると、天の、あるいは地の万物、見えるもの見えないもの、一切権威も神に、御子にあって、御子によって御子キリストのために作られたと書いてあります。そう、イエス・キリストは万物の創造者であられたんですね。そのお方がなぜイエス・キリストがこの地上に送られたのでしょうか。この2番を見ると、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられた、己を虚しくされた。何のためだったんでしょうか。ヨハネによる福音書、開かなくても結構ですが、17章に、ご自分の祈りの中にこう書いて、言っています。これらのことを語り終えると、イエスは天を見上げて言われた。これ、イエス様が天父に対する一番長い祈りが記されています。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、 子の栄光を表してくださった。くださいました。ね。そして6節に、私はあなたが世から選んで私に賜った人々に皆を表しました。栄光を表しました。皆を表しました。同じことですね。神様のご品性のことです。イエス・キリストと神が使わされたイエス・キリストと私たちの関係を考えてみましょう。まずイエス・キリストは万物の創造者であり、我々は作られたもの、被造物である。そして2番目にイエス・キリストは救い主であり、我々は失われた罪人であるということ。3番目にイエス様は教師と呼ばれ、私たちはその弟子であるんです。最初の弟子は12弟子でありました。彼らは先生、ラビと言って恐れ多く、我が主、我が神と彼らはその関係をはっきり知ってました。そして4番目に主人としもべの関係、5番目にこれは後で話しますが、そのお方が我々を友と呼ぶ、友人、創造主をワーシップ、ワーシップ、礼拝という意味です、これ。礼拝。ね。価値、唯一の価値あるものを礼拝することをワーシップと言います。それから、フレンドシップというとは、シップというのは友情と、友達の関係ですね。フレンドシップ、ワーシップ、フレンドシップ。で、霊感の言葉から見てみましょう。この戒めは偽証や日常の罵りの言葉を禁じているばかりでなく、その恐るべき意味も考えないで、神の皆を軽々しく、あるいは不注意に扱うことを禁じている。日常の会話において神について無思慮に発言すること、考えもしないで、些細なことを神に訴えること、乱れに神の皆を唱えることは、些細な小さいことも神に訴えること、これも意味している。神の皆を幾度も幾度も無思慮に繰り返すことなどは神の境を汚すことになる。その皆は聖にして恐れ多い、神の尊いご品性についての観念が心に印象づけられるように、誰もが神の尊厳と純潔と神聖さとを瞑想すべきである。そしてその清い皆はうやうやしく厳粛に言わなければならない。まとめてみましょう。1番、私の名を乱れに唱えてはならないという意味は、偽りの証や罵りの言葉、これを禁じているんですね。冒涜、冒涜。それから2番目に、軽々しく不注意に使ってはならないということです。3番目、日常会話において神についてむしろに発言する、あんまり考えないで、ペラペラペラペラペラペラ、神様、ガッデンミーとかさ、そして、オーマイガーとかね、神の皆を乱れに唱えることになるっていうんです。些細なことを神に訴えること、小さいこと、神様はね、我々一人一人に個性を与えられた。自分で考え、自分で行動する。創造主に最も近い能力。けど、何でもかんでも、神様、私の髪の毛はどの色がいいですかとかね、これ食べていいですか、もう小さいことまでいちいち皆さん言いますか。天皇の前に出たとき、 些細なことを言いますか。殿様の前に、王様の前に。王様がこの人が悩んでいるのを見たら、何か悩み事があるのか、さあ行ってみなさい。いやいや、恐れ多くも私は言いませんと言うはずです。小さな悩み事で、小さなことでね、何もかも神様に、神様神様神様って言ってやることは、乱れに名を唱えることになるというんです。5番目、神の御名を幾度も幾度もむしろに繰り返すこと。神の名を。イエス様は偽善者のようにお祈りを形式的にやってはならないと戒められました。異邦人のように慣例的な決まり文句を繰り返し繰り返し、これは乱れに神の御名を唱えることだというのです。我々の生活において、クリスチャンでさえもそういうことはないだろうか。神の皆に対してもまた数形の念を示さなければならない。神の皆を軽々しく口にしてはならない。これ家庭の教育から。祈りの中においてさえ神の皆を不必要に幾度も繰り返すことは避けなければならない。神様神様神様、どうかどうかどうか、神様神様って、こうね、うやうやしく考えて数形の念を持って問わなければならない。歌はどうでしょうか。今の歌は本当に悲しいです。ジーザスジーザスジーザスね、六調でイエス様イエス様イエス様イエス様、繰り返し繰り返し祈りも歌にも神の名を乱れに唱えてはならないと禁じていらっしゃる。そう、天使たちは神の御名を語るとき、顔をましてや堕落した罪深い我々人間は、どんなに数形の念を持って神の御名を口にしなければならないことであろう。これ我々クリスチャンでさえも多く乱れに唱えているのではなかろうか。恐れ多くも神の御名を。神の御名を負わされている者、神の御名を知る民は神のご性質、神のご品性に預かることを意味しています。クリスチャンというのはアンテオ家で初めてこういう名前が付けられた。なぜかというと、彼らの言語動作がキリストに似ていたから、クリスチャンと名前が付けられた。我々はクリスチャンと唱えられるにふさわしいだろうか。神の名を負うのにふさわしいだろうか。キリストのようになること、言葉において、そして行動において。今は世の中には偽預言者が満ち満ちています。そして終わりの時にイエス様おっしゃったね、主よ主よ主よというものが必ずしも天国に入るのではない。マタイ7章の 22節、神の名を追ってクリスチャンと唱えられる者、必ずしも天国に入るのではないと言われました。ルカの6章の46節にこういうふうに言われています。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。そして主よ、私はあなたの名によって悪霊を追い出し、奇跡を行い、病人を癒しました。ところがイエス様は、 私はあなたを知らないと言われると。形式的にただ名前をクリスチャンと言われているからといって天国を入るのではない。安息日を形式的に守っているからみんな印されるのではないんですね。3番、終末時代のことを考えてみましょう。黙示録7章にね、144,000、今度のセミナーで勉強します、144,000というグループが出てきます。このグループ初歩が全世界から集められて、この染みもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会が出現するとイエス様はおいでになる。非常に大事な役割を果たすグループであります。だからサタンはこの144,000人についていろいろな解釈をする人たちを出しています。この黙示録7章の144,000というのは印された民であると書いてあります。黙示録14章の1節から5節を見るとこう書いてあります。同じグループのことです。7章では印された神の民イスラエルについて記されていますが、14章には、ね、こう書いています。なお私が見ていると見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また144,000の人々が子羊と共におり、その額に何が記されていたんでしょうか。その額に子羊の名と父の名が記されていた。名前は何でした？名前は何でした？品性、神のご栄光であるんです。だからイエス様が迎えにおいでになるのは額に、すなわち心に神の皆、神のご品性が出来上がっている人たちであるということですね。完全に純潔な民を表しているんです。だから神を恐れ、神に栄光を期す、神に対する畏敬の念、これは教会においても家庭においても教育においても真っ先に神様に対する畏敬の念を教えることです。崇敬、親はよくね、子供に向かって神様を恐れなさいよ、神様は聖なお方だよって言ってこうね、教えようとする。しかし子供はね、親が自身が神様の御臨在を感じて、そして神様を恐れ敬っている、その姿を、後ろ姿を見て学ぶんです。そうでないと、神様を恐れなさいよ、神様は聖なる方だよと言ってやると、子供たちはしらけたものとして神様に背を向けるようになる。親が神様のご臨在を感じて、そして恐れ敬っているその姿を見せるんです。そう、エゼキエル36章の23節、私は諸国民の中で汚された者、すなわちあなた方が彼らの中で汚した我が大いなる名の聖なることを示す。まあ私たちクリスチャンと言われて、神様を信じると言われてて、どうでしょうかね、あまりにも多く自分自身を反省すると、過去を反省するとね、本当に神の皆を汚したことを恥じるものです。皆を汚せりとジョン・ニュートンも歌いましたね。そう、私があなた方によって彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟ると、主なる神は言われる。 私たちの神様は作り主、創造主であられる。我々は作られたものである。作られたものはが、なんで私はこの地上で全能者の位置にあるということができましょうか。ローマ法のように、なんで天皇と言えるでしょうか。人間が天の皇帝、我々は作られたもの、しかも塵によって作られた人間であるんです。そして救い主と我々は罪人という関係があります。罪から救われた私たちは救い主にどんなに崇敬と愛情を捧げなければならないことでしょう。教師と弟子の関係を我々忘れてはならない。決して教師と弟子同等と考えてはならないですね。我が主、我が神よと、あのトマスはあの経験をして、そしてペンテコステの後すぐインドに宣教に行って、命をかけて中国に行って、またインドに帰ってきた。ある人は朝鮮までも行ったと言ってますが、わかりません。そうで、今考えたいのは最後に、そのお方が、偉大な宇宙を支配したもお方がね、私たちを友と呼ぶって言うんです。聖書を読んでみましょう。ヨハネ15章の15節、私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。そう、主人はしもべに全部話さないけれども、友人という場合には、友という場合には何でもかんでも話す。私の父からことを皆あなた方に知らせたからである。イエス様は弟子たちに全部教えられた。あなた方を友と呼んだ。アブラハムも神の友と呼ばれる密接な関係を持ってましたね。イスラエルに昔サウル王がいました。その皇太子ヨナタンはダビデが好きでした、ね、そしてそのダビデとダビデとヨナタンの関係はね、女の愛にも勝っていたと書いてある。これ同性愛じゃないよ。女の愛にも勝っていた。だからおそらくね、ダビデは、相手はヨナタンは皇太子ですからね、皇太子様って言ってたに違いない。皇太子けれども、ヨナタンはダビデを深く愛して、君皇太子なんて呼ぶな、ヨナタンと呼びなさい、ジョナタン、それでいいんだ。そして彼らは本当に命を懸けてもう愛し合うことを誓い合ったんですね。そう、そのような友の関係、万物を創造してくださったお方イエス様、救い主偉大な巨匠であられるお方が友よと呼んでくださる。たとえどんな罪を持っている罪人であっても、悔い改めて信仰を持ってイエス様のところに来る者を我が友よと呼んでくださる。父から聞いたことを全部私たちに知らせたいと思っていらっしゃる。しかし我々がそういう思いを持ってないために、なかなかイエス様から知るべきこと、 知っていないことがあります。慈しみ深き友なるイエスという、あの賛美歌ね、賛美歌12番、312番、ジョン・ニュートンが作ったアメイジング・グレイス、驚くべき愛の次に世界で愛用されている賛美歌ではないでしょうか。ジョン・ニュートンもう無法者でわがままで、そして神を罵る生活をずっと続けていました。母親はいつか彼が、これ船長の息子ですからね、きっと神様を愛する、信じる時が来ることを信じていたんです。長い時間かかりました。神を罵る生活にある奇跡が起こって終止符を打ちました。神の慈愛に触れて神を恐るる思いを持つようになった。驚くばかりの恵み、なりきって、このなりきはおかしいね。これね、これね、なりき、そう、驚くばかりの恵み。目が見えないで落ちぶれて失われていたもの、この罪深い私を過去まで愛したもうとは、驚くべき、なんという驚くべき愛だろう。Amazing Grace と歌った。そして、彼が作った歌に、友という友は、この賛美歌があるんです。この賛美歌歌いましたが、身恵みうくれど悟りも得せず、心にも荒で皆を汚せり、ね、我々こうして神がエジプトから我々を選んでくださった。まず神が私たちを愛してくださった。そして神を知り、神を愛することを知るようになったが、クリスチャンという名前を与えられながら、身恵みたくさん受けてきたけれども、悟りも得せず、皆を怪我したこと、幾度あったことでしょう。過去まで曲がれる身をさえ捨てず、友と呼びたもう。君にぞ尊き。はい。最後にこの賛美歌一緒に歌いましょう。